ストハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターのフリーアナウンサーで印象改革プロデューサーの宮城文子です。さて、今回のコメンテーターさんは
京都 NPO センターの吉田です。
はい、吉田さん、お願いします。
よろしくお願いいたします。
なんかいい季節になってきましたよね。
はい、もう気持ちいいですね。
そうなんですよ、秋といえばお出かけですよ。
はい
吉田さんは出かける時の手段は何が多いですか？
自転車も結構好きなんですけど、ただ京都はなかなか止める場所がなくて、
はい、あ、そうですよね。もうじゃあ、あの根性を入れて歩くかと決めて
お散歩
で、でもあの公共交通機関ね、バスだったり電車だったり、はい、あとちょっと頑張って歩くかっていうね、まあ、そういう思いでね、いろいろ出かけられる方もいるんじゃないかなと思うんですけど、はい、今日招きした皆様のお話を聞いていただくと、ちょっといろんなことがね、またお出かけも広がるのかなっていう気がしますね。はい、吉田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは京都カーフリーデー実行委員会から大国さん、そして株式会社オーシャンブルースマート小沼さん、そしてボランティアであるものを体験されたという中野さんのお三方をお迎えしています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まずは大国さん、
はい、
この曲はおなじみのようですね。
おなじみです ね、
そうですよね、よくお越しになっているようなんですが、私初めてですよね。
これね、この曲ができて3年目の時にボランティアで入って、ただ3年間ぐらいボランティアで活動させていただいたんです。
あらそうだったんですか。
そうなんですよ。
あら、やっとお会いできた感じがします、よろしくお願いします。さて、今回はどういったことでお越しいただいたんでしょうか。
毎年ですね、2013年からなんですけど、京都カーフリーデーというイベントをしていまして、でいつも、JR の二条駅の西口で、どちらかというとお祭りイベントをやっていたんですね。で、実は今年からですね、まあそのお祭りじゃなくって、もうちょっとその、カーフリーデーっていうのはその乗り物とか、まあ移動手段を使って、まあどういう暮らし方が我々はできるのかなと、車をちょっと控えることによってどういうことがあるのかなという、まあ、イベントなので、まあちょっと具体的にいろいろなものをちょっと検証したりとか体験したりしようということに今年から変えまして、まあ京都モビリティウィークということで、今年の場合はさせていただいたと。
そうなんですね、はい、京都モビリティウィーク2019ということで、今年からじゃあいろんな変化が始まるわけですね。そうですね、はい、それでどんな取り組みがあるんでしょう。
で、今までは、はい、まあ、例えばバスに乗ったりとか、はい、鉄道を使おう、地下鉄に乗ろうとか、
まあ、とにかく車以外。
そうなんです、はい、で実はですね、京都に去年から、はい、シェアサイクルという新しい移動手段が、
はい、
ちょうど丸1年ちょっとなんですけど、誕生して、
去年から、
はいはい、そのサービスが始まりまして、はい、まあ、こういうシェアするっていうことを、まあ、体験するっていうのと、まあ、新しい移動手段だよと、でこれをみんなでどうやって使っていこうかとか、
はい、
これを広めていくにはどうしたらいいのかなというのを今年は焦点を当てて、はい、1ヶ月間ちょっと取り組みをさせてもらいました。
そうなんですね。多分今シェアサイクルって聞かれた人で、ん？あちこち近所にレンタサイクルお店あるけど何がどう違うんだろうって、
ね、そうです
よね、っていう方が多分いっぱいいらっしゃると思うんですよ。
そうだ、シェアとレンタルって何が違うのとか、そういうことも含めて、はい、体験してもらう。それと、はい、何せですね、レンタサイクルって今までお店に行って、はい、でそこの貸し出し表みたいなのを手で書いて、はい、で免許証を出して、
はい、
ありますよってい
う。そうですよね、
この新しいシェアサイクルっていうのは、はい、まあ、スマホのアプリ一つで、
はい、
鍵が開いたり閉じたり、でそこで生産がされたりっていう、まず新しい本当に乗り方ができるものなんです。
はい、なんかロンドンとかオランダとかで、
ね、そうですね、フランスにもありますし、
ありますよね。スタートは、昔フランスなんですか、一番最初スタート。
そうですね、ベリブっていうのが一番最初に、はい、まあ、始まって、うん、でその後、うん、世界中に広がっていったんですけど、うん、まあ、アメリカでも今もありますし、うんですね、はい、日本もようやくそういうものが、ね、できたんだな
っていうですね、満を持してじゃあ日本に、
はい、そうです
ね、というところでこの場さんに今日お越しいただいているわけですね、はい、ぜひぜひ詳しく教えてください、はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、シェアサイクルってそもそも何なの、はい、っていうところだと思うんですけれども、レンタサイクルはですね、先ほど大国さんが言っていただいたように、はい、人が管理をしていて、はい、まあ、人から借りる、うん、でその借りた場所に、時間内に戻すよっていうのがレンタサイクルだと思うんですけ
れ
ども、
はい、感覚的にあれですか、だから誰かさんから本貸してね、本返すね的な。
そうです、ね、はい、そんな感じですね。はい、なんですが、シェアサイクル、自転車シェアする、サービスに関しては、はい、スマートフォンのアプリを使ってですね、はい、鍵を開けたり、はい、返却をしたり、あとはそこで、料金の精算まで、はい、アプリ一つで全てできてしまうというのがシェアサイクルのサービスになっています。はい、で特に一番大きな特徴というのは、はい、駐輪場がいろんな場所にあって、好きな、その駐輪場であれば好きな場所から好きな場所に、はい、別の場所に乗って行っていただけるっていう片道利用ができるっていうのが一番大きな特徴に、はい、なっています。
あとはお店だったレンタサイクルだとお店に返しに行くというのを前提にコースを決めたりとか、ね、はい、ここに何時に帰るからねっていう感じになっちゃうわけですよね。
そうですね、
それはないんですよね。
はい、でほとんどの場合ですね、時間の制限がなくて24時間のポートがほとんどですので、もう一部、そこのお店の、まあ、時間内っていうところもあるんですけども、はい、ほとんどは24時間で、空いておりますので、自分の好きな時間帯に好きな場所から好きな場所へ乗っていっていただけるっていうのが一番大きな特徴かなと。
いいですね。はい、思います。ちなみに小沼さんは始めようと思われたのはなぜですか。
そうですね、始めようと思った、仕事を始めようと、
関わろうと思った、
関わろうと思った、はい、新しいことを挑戦してみたかったっていうのが実は、はい、
それがシェアサイクルだったんですね。
はい、大きいですね。すごくなんか普段自分のこう中に、何でしょうね、身近なものに、はい、身近である自転車なんですけど、まあ、アプリを使ってっていう、まあ、貸し借りをする、まあ、そもそも自転車を貸し借りするっていう概念がそもそもなかったので、まあ、そういう、こう新しいサービスを、しかも、ベンチャー企業ですので、はい、もうゼロから作り出すっていうのがすごく面白そうだなと思って、ね、これだったら自分も、まあ、使っていただく方に、まあ、お役に立てることかなって、身近ないろんな人にお役に立てることかなっていうのも思います。思って、はい、
そうですよね、
始めました。
京都はちなみに適してますか。
京都はものすごく適してます。
そうなんですね。は
い、なぜかと言いますと、はい、まあ、シェアサイクルって、人口密度がある程度高いところじゃないと、はい、なかなか、まあ、実はうまくいかないって言われている部分で、まあ、たくさんの方が乗っていただくような場所でないと、まあ、一つ難しいということと、はい、まあ、交通結節ですね、その土地だったりとか、はい、京都においては、うん、交通課題が実はたくさんありましてですね、はい、地下鉄の結節がちょっとうまくいってなかったりとかですね、はい、まあ、バスもたくさん走ってるんですけれども、観光の方もたくさんいらっしゃるので、はい、すごい乗車率が高かったりみたいな、はい、こういう課題があったりですね、はい、まあ、すごい古い街並みが、こう京町屋がたくさん並んでますので、なかなかこう駐輪場、大きな駐輪場スペースを作るっていうのも難しかったりですね、そういう問題があるので、はい、そういったところにはシェアサイクルっていうのは実はすごく相性がいいというか、親和性が、はい、高いサービスだと思います。持っています。
まあ、京都の交通インフラが弱いな、ちょっと
すいません、痛いところ
全国的にちょっと知られてきております。いや、それをね、体験していただいたのがちょうど京都市の中野さんなんですよね。
そうですね、
はい、中野さんはどういうきっかけで。
いや、はい、僕のちょっと悩みとして、はい、僕は下宿してるんですけど、
はい、
例えば、まあ、大学に普段は自転車で通学していて、
はいはい、
まあ、晴れの時だったらそれでいいじゃないですか、ただ雨が降った時ってちょっと距離がだいたい歩くと20分ぐらいかかるからちょっと遠いんですよね。
ちょっと遠いです。
もうこの時にちょっとシェアサイクルっていうのを使うと、例えば 帰りに雨が降るんやったら駅だけ自転車使って帰りは歩いて帰るとか、そういった使い方ができるなと思って、いい、ね、うん、あ、これはいいものがあるぞということで使わせていただきました。
確かに、あ、ね、あの自転車乗っていくと帰りどうしようっていう、そこの悩みがやっぱり一番大きいですもんね、
う
ん、
そうですね、
それは気にならないのやっぱ大きかったですか。
僕にとってはすごい大きかったですね。
あ、20分結構吉田さんありますよ
ね。そうですね、歩くとちょっと遠いかなって感じです、
ね、そうですよね、なんか途中で1回ぐらい心折れそう雨とかだと特にちょっと辛いですよ。そうなんですよ、うん、坂道とかね、あの京都の道なかなかそんなに平坦でもないですからで使ってみられて、それ以外に感じられたことってありました？
そうですね、まあ、実際に使ってみて、まあ、他の使い方もあるのかなというふうに思ってました。例えば大学生なんで、まあ、サークルとかに所属してるんですけど、はい、まあ、そのサークルの終わった後とかに飲み会とかがあったら、うん、例えば飲み会の後って もちろん飲酒運転やから自転車運転できないじゃないですか、はい、だから例えば行きだけ自転車でその店まで行って、帰りはバスとか電車とか交通機関で帰るっていう使い方もあるんじゃないかなというふうに思いました。
その手がありますよね。
そうですね、
から大学付近で飲みませんもんね
ちょっと市場とかまで出ることもあるので、
そうですよね、そうなんですね、まあ、そのあたりこういう声もありますが、この場所はいかがでしょう。
すごい嬉しい
ね、はい、1ヶ月使っていられて、
はい、そうですね、あの実はこの京都においてシェアサイクルっていうと、はい、あの観光の方がメインと言われることが実は多いんですけれども、はい、あのこう蓋を開けてみるとですね、観光で使ってらっしゃる方っていうのは全体の3割ぐらいでして、あのそれ以外の7割はあの、まあ、学生さんだったりとかして、はい、そう、あの住んでらっしゃる方、居住者だったり、通勤通学ですね、だったりお買い物とか、はい、まあ、そういうところであの実はあの使っていただいてるっていうのが、うん、あのメインですので、うん、はい、すごくこうあのなんか嬉しい声というか、
そうですよね、
そう使ってほしいんですっていう、はい、もうすごく嬉しいなと。
ちょっと出る時の片道って ね、はい、飲み会の時とか、そう、大学生の楽しい感じです、
はい、飲み会じゃなくても僕も街で飲みに行こうと思ったら、うんうんうんうん、やっぱり基地のはピッパ使って、
あ、
そうやって帰り、はいはい、街で飲んで、帰りはバスがあれば行けたり、なかったらタクシーとか、
ね、そういいですよね。
で100円なんで片道が、はいはいはい、でバスよりも安いんで、
そうですよね。
そうそうそう、うん、もう一杯のちょっとあのおつまみの付け出しぐらいには
ちょっとの余裕が出ますよ。で利用料は100円なんですか？
そうですね、30分100円で、はい、30分100円、はい、ご利用いただけます。はい、
30分あると結構いけますよね。
そうですね、京都市内だと30分あれば結構いろんなところに入っていただけます、
ね、
うん、
ね、だってあの下りピッパっていう、
はい、
まんばかりで売ってるんですけど、北から南へ行くときは楽なんで、
はいはいはい、
例えば鴨川沿いだと出町柳にポートがあるんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、そうですね、
で三条京阪にポートがあるんですよ、はい、だと普通に漕いでて15分ぐらいで、
はい、ああいいですね、
結構いい感じに、
はいはい、逆はしんどいんですよ、
確かに上がるのはちょっと大変なのでそうですね、
下がる方も、
ね、下がる方はすごい楽なので、万歳
ですね、そうなんですね、うん、すごい、もう使ってみたいという方多分リスナーさん今いっぱいいらっしゃると思うんですけどね、まだまだあの大きなビジョンでもいろいろお三方考えていらっしゃるようなので、そちらも後半に引き続き伺っていこうと思いますが、ここで一曲音楽をお届けしましょうか。カシオペアで朝焼け。本日のゲストは京都カーフリーデー実行委員会大国さん、そして株式会社オーシャンブルースマート小沼さん、そしてボランティアで参加された中野さん、お迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉田さん、はい、中野さんをご存知なんですか？
はい
今
そうなんです、あの実は私が勤めております京都市市民活動総合センターと、はい、学生プラスというところで、あの共同してですね、学生ボランティアチャレンジボラ活という
ボラ活、
はいはい、プログラムを実施しております、うんうん、年に2回、前期と後期に分けてやっているんですけれども、はい、まあ、あのいろんな、こちらでいろんな団体さん と、協力していただいて、うんうん、そこに、まあ、初めてのボランティア体験というような感じで、初めてじゃない方ももちろんいらっしゃるんですけど、ボランティアをちょっとやってみたいけど一人だとなかなか申し込めないしみたいな、ちょっと迷ってる学生さんに向けていろい いろんなプログラムを提供していただくっていうようなことをやっておりまして、はい、今年の前期に
あら
中野くんが
来
てくださったんですね。
中野さんその時は何をされたんですか。
主にその、はい、このハーフリーデーさんでピッパーを乗らせていただいたりとか、はい、あとはまあ、はい、福祉関係のカフェでボランティアさせていただいたりとか、うん、あとはまあ地域の掃除とかもさせていただいたり、はい、まあ、本当にさまざまなことを体験させていただきました。
すごいですね。またそれも自分で申し込むの大変ですもんね。やっぱり
そうですね、やっぱりそういう基盤が あらかじめ設定してくださってるとすごい参加しやすいかなっていうのは思います。
確かに確かにそうですよね。
今回辛口の大国さんが、はい、絶賛して
そうなんですか。
あすごい、
このボラ活でカーフリーでも毎年ボランティアさん来ていただいてるんですけど、はいはいはい、あのね本当に皆さん熱心 で自分でこれどうしたらいいですかとか、はい、こうしときましたとか、
はい、
で今年の中野くんに限っては、はい、後でこれ給料払わなあかんのちゃうかな、
ボランティア
なのぐらい本当にしっかりしていただいてて、本当に我々としてもいつも助かってるっていうか、
ね、
助かるどころか本当にありがたいぐらいの、
はい、
取り組みだと思ってます。
言っていただけると嬉しいです。
なんか1ヶ月間の無料、ね、あのピッパモニターで50回のすごい
なかなか
そう自分の自転車みたいな感覚で使わせていただきました。
確かに確かにでもそれぐらいになるといいんですよね、
う
ん、この
そうですね、本当になんか自分の自転車のように使っていただけると、うん、より良さが分かっていただけるんじゃないかなというか、便利なのを実感していただけるんじゃないかなと思います。
あと持っている方で利用される方もいらっしゃるんですよね。
そうですね、自転車を、まあ、自分でお持ちの方でも、はい、今日は自分の自転車、例えば街中の駐輪場少ないところはじゃあ今日はピッパでとか、はい、っていう形で選んでいただいて、
いいですね、
はい、そういった使い方も結構していただいてます。
うん、さて今後はこのまさんどうなっていくんでしょう。
そうですね、ピッパ京都の展開としては、はい、まあ、2、3年の間に今、110箇所程度、ポートと言われる駐輪場があるんですけれども、うんうん、2、3年の間にはその駐輪場の数を500箇所まで、
500まで、
はい、増やしたいと思っておりまして、うん、で、まあ、その増やした先にですね、まあ、どんな社会にしていきたいかっていうところも実は大きなこう目標としては思っていて、はい、例えばこう大きく言えばこう移動格差がないような社会に、うん、していきたいなっていうのは実は思っていて、はい、で移動格差っていうと何だろうっていうところだと思うんですけども、まあ、例えば人それぞれですね、住んでる方は自転車があったり車があったりしますけども、はい、遠くから来た方、外から来た方は、はい、自分の自転車はなかったり、ね、まあ、バスとかタクシーしか乗れなかったりみたいな、そういったところで格差っていうのが、はい、移動に関する格差っていうのができてきてしまうかなとは思うんですけども、たくさんの人がこうごめんなさい、たくさんのこう移動手段があればですね、はい、バスとか電車、レンタサイクルもシェアサイクルもですね、はい、いろんな、移動手段があるとたくさんこう選んでいただけるので、はい、すごく便利な社会になっていくんじゃないかなと、ね、はい、思っていて、まあ、そういう社会になっていけたらいいなと思って展開を、はい、しています。
はい、さっきね中野さんもちらっとちょっと足伸ばしてみたくなりましたってね、ちょうど言われてましたもんね。でそれが進んでいくと大国さんどういう社会になっていくんでしょう。
そうですね、もともとこのモビリティウィークというのはヨーロッパフランスから始まって、はい、今年で20年弱、はい、日本でまだ15年ぐらいなんですけど、はい、で実は今年参加した都市が世界で3000都市超えまして、はい、でやっぱりヨーロッパとかアメリカとかでは、すごくその車の使い方を考えて、もうちょっとトラムを使おう、まあ、路面電車ですね、はい、とか自転車使おうとか、もちろんバスも地下鉄も使おうっていう、でそれを街ぐるみ で歩いて楽しんで自分たちの生活のクオリティを上げていこうよと、はいはい、でもちろん健康にもいいし、はい、で今よく言われる地球温暖化防止、
はい、
もちろん環境負荷が少ない生活の仕方、でそれが、まあ、さっきねちょっとたくさん自転車乗ったらしんどいとか話あったんですけどやっぱりその積み重ねが多分、はい、これから10年20年の世の中考えた時にきっとみんなの生活の質が上がって、
そうですね、
みんなウィンウィンになっていけるかなって、まあ、こういうシェアサイクルとか、はい、新しい移動手段っていうのが、うん、 まあ、日本はねまだ ね外国はいっぱいあるんですよ、まだ
なかなかやっぱ厳しい規制とかもありますので なかなかこう広げていくのは厳しいんですけど、
アメリカ行くとねキックボードとかもシェアでやってたりとかね、結構いろんな移動手段があって、で従来の、まあ、乗り物以外に新しいものを入ってくる、でそれを今マルチモーダルとかって言って、はい、その選択できる交通手段、自分で選べるよ、これだけ歩くしかないねとか、車しかないねじゃなくて、いろんな移動手段がある中で、まあ、街で生活していこうと、っていうのがその都市というところではやっぱり今からが、まあ、あの世界中トレンドになってくるのかなっていう感じですね。
ですよね、そのためにもまずはシェアサイクルの認知度ね、はい、利用をまずはどんどんと、ね、
はい、どんどん上げてポートもたくさん作っていきたいなと思ってます。
そうですよね、はい、今後の目標としては大学内とかその辺も考えてらっしゃるんですね。
そうですね、はい、やっぱりあの 京都市さんはですね、あの 大学生がですね、あの市民の10分の1を占める結構特殊な、ね、あの都市になってますので、まあ、ぜひぜひ使っていただきたいなと思ってますし、その短い4年間という短い期間の中で、はい、あのピッパーのサービスを通してですね、いろんなこう体験とかをしていただけるような、まあ、生活圏をちょっとだけ広げるようなサービスにあのしていきたいなと私たちも思っております、
はい、ね、なかなかシェアするって体験することって実はなかなかないんですよ。最近ね、レンタル CD のお店も減ってきたりとか、ね、はい、僕ら子供の時まだ貸し本屋とかってありましたけど、で、まあ、あのよくシェアハウスとかシェアオフィスって言うんですけど、まあね、多くの人がそれ使ってるわけじゃなくて、やっぱそれを選ぶ人はそこにいるんですけど、で街に置いてある自転車でシェアする体験、みんなで一つのものを共有してで使ってみようと、でそしたらなんかその、まあ、昔ね CD 借りたら傷つけたら弁償せないかんとかあったんですけど、なかなかそれもないんだったら、例えば自転車借りてタイスに乗ってみようとかタイスに扱ってみようっていう心も、まあ、ちょっとこう育まれていくのかな。
そうですね、聞かれてた方でいろいろ情報を知りたいなという場合はどこで得られますか？
いや、これはもう、はい、ピッパさんにどうぞ。は
い、そうですね、あのピッパ京都と検索していただければ、はい、あのホームページの方に行きますので、はいはい、見ていただければと思います。とあの京阪電鉄様とも一緒にやらせていただいてますので、はい、京阪さんの主な主要な駅ですね、出町柳駅とか、はい、三条駅とかにも、はい、あの自転車の駐輪場の横にチラシがありますので、はい、そちらもちょっとでもあの手に取って見ていただけると嬉しいかなと。
あとあの私たちのあのカンフリー実行委員会で、はい、ビビ二条様が大切なパートナーなので、はいはいはい、あのビビ二条さんの前にももうたくさん置いてありますので、はいはい、ぜひあの二条の駅に降りて、はいはい、ピッパーに乗って、はい、あの近くのコーヒー屋さんとかパン屋さんとか探検してもらえればなっていうふうに思います。
いい季節ですしね。カーフリーデーはあのフェイスブックページもあるんですか？
そうです、 あのありますので、はい、京都カーフリーデーで検索してご覧いただければ、はい、今年の取り組みの様子もご覧いただけると思います。
はい、もっと知りたいという方はね、ぜひぜひ検索してみてください。そしてお気軽にね、あのシェアサイクルご利用いただけたら、ね、という感じですよね。
嬉しいです。
はい、でお三方今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都人町で
労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど 豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも老金で、詳しくは近畿老金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。